ここから B 面です。宮口義孝議員の質問を続けます。質問、あゆつぼ公園、ジオパークなどによる交流促進、下尖駅周辺の整備は、都市環境部長、令和3年度から下尖駅周辺のアクセス向上及びにぎわいの創出、公共交通の結節点としての機能強化を図るため、下尖駅からあゆつぼ公園へのアクセス道路である県道三島富士線の歩行環境調査を予定している。福田明議員、質問、政府のデジタル庁に対応した準備は。答え、住民サービスの向上につながるよう計画的に取り組む。デジタル推進。質問、役場内の AI 化、ICT 化はどの程度進むのか。企画財政課長。企画財政課内にデジタル推進チームを設置し、全庁的にデジタル化を推進する体制を整え、自治体の情報システムの標準化、共通化をはじめとする重点的に取り組むべき事項について推進していく。新型コロナウイルス感染症に関わるまちづくり。質問、新型コロナウイルス感染症により悪影響を受けた業種と対策は。産業振興課長、庁内では製造業や建築業、飲食業、卸売、小売業の経営状況の悪化が顕著である。支援策は昨年4月に実施した小規模企業者臨時給付金を再活用し、小規模企業者、特に飲食店や卸売業者などに対し、新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援臨時給付金を事業を開始している。質問、企業誘致をする業種と企業規模は。課長、製造業、運輸業、建設業など規模も含め様々であり、業種の限定はしていないが、都市ブランド戦略を用いて町の特性を生かした企業誘致を進める。質問、都会からの移住を進めるプランは。都市環境部長、住宅マスタープランに基づき、居住誘導区域内の建築物を除却し、宅地供給する場合の除却費を助成する。住宅地供給促進事業を創設する。また同時にサテライトオフィス等設置事業費補助事業を実施して、新たな定住人口の増加につなげる。8050問題。8050問題とは、80代の親が50代の子供の生活を支えている状態を示す言葉です。質問、町での引きこもりの現状と対策は。住民福祉部長、実態を把握することが困難だが、介護保険サービスの関係者が生活支援に介入した際、同居する40代から50代の中高年の子どもの引きこもりを把握したり、障害者福祉サービスの支援関係者、民生委員、児童委員の訪問などで見落としのないよう努めている。また県の静岡県引きこもり支援センターなどの周知を行い、引きこもり家庭が孤立しないよう努めていく。少人数学級。質問、30人学級を目指すべきだが、今後の対応は。教育推進課長、県では小中学校の1学級を35人とする静岡式35人学級編成を実施しており、児童生徒や保護者からは先生に質問しやすいなどの意見があり、高い成果が報告されている。現時点では35人学級への法律改正も予定されている状況であり、今後のこれら制度の検証を踏まえた国・県の動向を見ながら、30人学級について対応をしていきたい。 よもよしお議員、質問、地域共生社会の実現に向けて研究を、答え、事例研究や役場体制づくりなどに取り組む。地域共生社会の展望、質問、地域共生社会に向け、地域住民、NPO、企業、行政などと連携し、問題解決へと導く仕組みの研究は、副町長、行政においては公的支援の縦割りから丸ごとへの転換、地域づくりを育む仕組みへの転換であると認識する。行政も分野を超え、社会福祉協議会や各種福祉団体と連携し、地域住民や団体が主体的に参画できる我がごと丸ごとの地域づくりの仕組みを他の事例などを踏まえ調査研究したい。町政の安定と成長戦略、質問、町の将来への継続課題が多い中、町政安定と成長戦略の考えは、町長、今般のコロナ禍は財政状況にも影響を及ぼしている。新たな日常の原動力となるデジタルトランスフォーメーションの実現を目指し、強固な財政基盤を確保し、新しい総合計画に掲げた様々な取り組みを着実に実行することで安定した町政運営を図りたい。まずはコロナ収束に向け、ワクチン接種対応などコロナ対策に全力を傾注していく。今は途切れることなく、町の発展と町民の皆様のために常に歩まなければならないと考えている。井上文学館の管理運営、質問1、文学館を管理運営するにあたり、どういう経営理念で臨むのか。2、管理運営費などの目的を使途に、クラウドファンディングの手法もどうか。3、町民図書館との共同企画や、児童生徒への教育利用、全国の文学館や井上先生と関係ある全国の施設との交流などもどうか。教育部長、1、観覧料を200円、町民と高校生以下を無料にし、多くの人を呼び込みたい。町民や学校への出前講座や井上文学を学び、親しむ機会の提供で井上ファンを増やしたい。2、クラウドファンディングは視野に入れてあり、内容は今後研究していく。3. 町民図書館とは連携を図りながら、特設コーナー設置や文学講座を考えたい。全国文学館協議会や全国の資料館とは今後も連携協力し、効果的な事業実施を研究したい。令和3年度の予算編成、質問、コロナ禍と社会経済状況などの変化で先行きは不透明。例えば10億円以上目標のふるさと納税の本格導入も考えてはどうか。総務部長、ふるさと納税は町民の皆様の生活を支える恒久的な財源にならない。今後は絶えず危機感を念頭に景気回復を目指した取り組みで予算編成を考えていく。その他の質問、コロナ危機と働き方改革、グリーン成長戦略。
調査を踏まえ町に提言、常任委員会所管事務調査。総務民生常任委員会、ファシリティマネジメント。言葉の説明、ファシリティマネジメントとは、土地、建物、設備などを総合的かつ長期的、統一的に管理・活用する活動のことです。説明を終わります。公共施設の建物修繕が長寿命化に結びついているかどうかを分析する必要性、また、耐用年数のみによる予算化への危惧を持ち、調査を実施した。実際にファシリティマネジメントに取り組む事業者のオンライン研修を受け、先進自治体の状況などを確認した上、 町の現状、課題について整理した。町の課題は、保有建物の老朽化などの現状から、主に教育施設に絞って検討した結果、長泉小学校の児童数増加に伴い、教室数が不足すること、どの学校も敷地内に建て替え時の仮設校舎、建設スペースがないこと、ほとんどの校舎がバリアフリーに対応していないこと、学校施設整備方針の推進には多額の事業費が必要であること、幼稚園は定員に足りず、保育所は定員を超えて待機児童が発生している状況。また、校舎建て替えの具体的な年次計画が示されていないことなどが挙げられた。そこで、ゆとりある空間を備えた魅力ある学び屋の創造を目指すべきとして、1、新たな用地を確保し、学校建て替えのための対応を図る。2、基金の積み立てを毎年度おおむね1億円とし、新型コロナウイルス感染症が収束したら積極的に積み立てる。3、近接する長泉幼稚園、中央保育園を統廃合し、効率的な事業運営を図る。4、校舎のコンクリート強度の調査を行い、学校単位で開始年度を明示して、計画的に建て替えを行うことを提言した。建設文教常任委員会、図書館の運営。近年、図書館は図書の貸し出しに限らず、住民の課題解決、地域交流を促進する憩いの場として、まちづくりや地域活性化に貢献する事例が増え、その役割に期待が高まっている。民間のノウハウを取り入れた複合施設なども現れており、成熟した町として、地・文化の象徴となる図書館の整備が必要と考え、調査研究を実施した。清水町まほろば館、民間事業者、江別蔦屋書店、札幌市、札幌市図書情報館を訪れ、先進事例の研究を行い、町の現状について整理した結果、時代遅れで古く、駐車場が狭い、立地の優位性を活用しきれていない、利用時間が短い、蔵書数がキャパシティを超え、閲覧スペースに余裕がない、パソコンなどの持ち込み負荷、子どもの読書活動やそれをサポートする人材、団体の活動に関する情報の周知不足などが課題として挙げられた。今後は貸し出し数より空間の作りを重視する滞在型の図書館、まちづくりの核となる施設として位置づける図書館、課題解決型の図書館、運営そのものが人、物、ことの交流を生み、地域経済を循環させる図書館を目指すべき姿とし、1、利便性の向上、2、居心地のいい空間、滞在型のサービスの提供、3、課題解決支援機能の充実、4、人、物、こと、情報をつなぎ、地域活性化を挙げ、町の文化創造の拠点、知的シンボルとしてにぎわいを創生する図書館を作ることを提言した。期待しています。私の要望、意見。2月15日号の我が町探検クイズに応募していただいた中からご意見を抜粋して紹介します。図書館に期待。図書館をいつもありがたく使わせていただいています。希望としてはもう少しスペースが大きくなって蔵書が増えたり、弊社にある本が手に取れるところに並んだり、企業とコラボレーションして本のイベントなどをしていただけたら嬉しいなと思います。30代。町の発展に期待。友人が遊びに来て、あゆつぼの滝が町の中にあるのでびっくり感心していました。あゆつぼ公園ができるのが楽しみです。また道も立派になってきました。街路樹は花水木がきれいです。子育ての町長泉ですが、介護老人福祉施設が増えていますね。 リハビリをして元気な高齢者が増えるといいなと思います。30代デジタルの活用。リモート会議の研修の実施を知り、今後は3密を避けるためにリモート会議を十分に活用していただきたいと思いました。そして重要なことは会議の内容であり、魅力的な長泉町を実現するためのハイレベルな提案や徹底的な議論などをお願いします。70代、オンライン模擬会議やドローンを用いた被災状況調査などのように民間のデジタル技術を議会や調整に取り入れ、生産性や利便性の高い活動を引き続き行ってほしい。20代、議員研修会で実施されたリモート会議を区では町の支援を受けてオンライン運動教室を3ヶ月にわたって実施しました。タブレット端末の操作に戸惑いながらも公民館と各家庭をリモートで結んだ運動がコロナ禍で家に閉じこもりがちな高齢者に刺激を与えてくれました。これで終わりにしたくない気持ちです。引き続き今後の支援をお願いしたい。70代、6月定例会は6月7日月曜日に開会予定です。本会議は10時開会です。女性議会を開催します。開かれた議会と女性の調整参画推進を目指し女性議会を開催します。日時、5月12日水曜日10時開会。場所、長泉町議場。議場内の傍聴席は指定された関係者のみの入場となりますが、インターネット中継を行います。役場西館4階大会議室はインターネット中継上映会場として開放しますので、ぜひ足をお運びください。自治功労賞受賞。全国町村議会議長会から表彰されました。議員活動15年、宮口義孝議員、井出春彦議員、植松秀樹議員、木下昭夫議員。議員が聞く街角インタビュー、桜堤北公園で聞きました。設問1、長泉町にはいつ頃からお住まいですか。2、今住んでいて感じていることはありますか。3、長泉町のいい点、不自由な点はありますか。4、これからの長泉町に期待することはありますか。お一人目。1、3年前転勤の関係で上戸へ引っ越してきました。2、新幹線三島駅は首都圏をはじめどこへ行くにも便利です。また東名高速道路、新東名高速道路、東駿河湾環状線など交通網も充実しています。3、子育てしやすい街はイメージ通りですが、住宅街は道路が狭いので安全面が心配です。4、公園内や遊歩道には犬の糞や吸い殻が捨てられていて不衛生、町の対応を早急にお願いします。お二人目。1、2000年からです。2、バーベキューのできる桃沢野外活動センターに行ってみたいです。3、病院は近くで困らないですが、以前の居住地より遊ぶところが遠いです。夜の道路の照明が暗いと思います。4、今後コロナウイルス感染症が出ないようにしてほしいです。我が町探検クイズ、ボル136、ここはどこでしょう。町内にある施設などを出題します。丸の中に入る言葉をお答えください。丸佐顔児童会。ヒント、長泉南小学校区の中で一番新しい放課後児童会です。正解者の中から抽選で10人の方に1000円分の図書カードを贈呈します。応募方法、はがき、ファックス、応募フォームのいずれかから クイズの答え、住所、氏名、年齢、電話番号、議会長泉の感想を書いてお送りください。お寄せいただいたご意見は紙面で紹介させていただく場合があります。締め切りは5月31日月曜日、消印有効です。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。宛先、郵便番号411-8668、長泉町中尖828番地、長泉町議会広報校長常任委員会。前回の正解は桜児童会のさでした。応募総数57通、正解数57通。編集後期、4月の新年度より第5次長泉町総合計画がスタートしました。目指す町の姿は、みんなで作る輝き続けるちょうどいい町です。住民の皆様は、行政サービスを受けるものであると同時に、町を作る一員として、その任務を分担し、行政サービスの提供に協力、参加すべきものであると考えます。皆さんが身近でできることから、町づくりに参加していただくことが大きな力となります。新たな10年間を見据え、一緒に町づくりをしていきましょう。長野真嗣。発行責任者、議長柏木豊、広報校長常任委員会、委員長下山哲夫、副委員長下山和則、委員山田勝、委員米山聡、委員福田明、委員長野真嗣、委員加藤裕樹。これで議会長泉ナンバー198を終わります。 NVC。 この号の担当は A 班、加藤、中村、鈴木、矢島でした。この後は何も録音されておりません。テープを巻き進めて A 面の頭出しをしてお返しください。